こんにちは、高専ライブ数学の部屋、福井高専数学科の長水です。
4年情報の一波です。
一波さん、はい、もう桜散りましたけど。
本当ですね。
花見行きました？
行きました。あの西山公園が毎年すごい咲いてるので学校帰りに寄ってきました。
学校帰りですか？
、はい、
いいですね。もう最近、まあ、あの西山公園の周りだと、
はい、
なんていうの、こう屋台が出てて、出店みたいな感じでね、はい、であの夜も割とこうぼんぼりがついて、ね、雰囲気があるんですが、あの結局僕はね、今年はちょっとタイミングを逃しまして、うん、でうちの娘、長女があの中学校でマーチングをやってまして、でこの間 の時代行列、
あ日曜日です
か、うんうん、時代行列の何番目かにいたらしい。だけどテレビ放送もちょっと見逃しちゃって、うんなんですね、
恨まれますね。
いや、まああのね、ちょっと今年は桜の咲いてる期間が短かったのか、ちょうど、まあ、平日がね、いい天気で、
はい、う
ん、まあ、タイミングがね、皆さん、まあ、会われた方は、まあ、見に行かれたと思うんですが、まあ、あの数学の部屋は新年度になって、はい、今はあの数学の先生の紹介ですね、はい、で前回は朝倉先生、今一波さんは応用数学を持ってもらってて、
はい、
あの僕もあのああいう形でお話ししたのは初めてで、すごく熱く教育論を語っていただいて、ね、あのまあ、あのこれからまあ1年間ですね、一波さんはあのしっかりと習って、
はいはい、頑張ります。
で今日は、坪川先生に来ていただいて、またいろいろお話を聞こうかと思っています。はい、坪川先生どうぞ。
あ、こんにちは、坪川です。私はあの名前は坪川武博と申します。福井の出身で福井高専に勤めてもう十数年になります。よろしくお願いします。
お願いします。あの坪川先生はあのスポーツマンで、もうなんかね、あのテニスもされるし、スキーもされるし、で、あのいろんなことをよくご存知なんです。あのお酒の話もそうだし、
幅広く
だ、数学が専門なのか何が専門なのかわからないなってなんかは思うんですが、あの坪川先生、今年はどのクラスの何を担当されているんでしょうか？
今年はね、1年生の、F2 というクラスの、基礎解析の B というのと、それから2年生の電気電子工学科と、機械工学科の解析1というのを持っていて、それからもう一つ3年生の物質工学科の解析2を教えています。
1年の基礎解析の B というのは、三角関数から始まる、はいはい、内容ですよね、はい、2年生の解析1とか3年生の解析2というのは微積分で、うん、まあ、高専ではまあ割とこう中心となる、
そうです、ね、
数学では特にメインの、ね、はい、内容ですが、どうです、あの今年あの授業、まあ、2週間ぐらい やりましたが、
学生の感想、
はい、も含めて、
そうですね、1年生はあの例年の1年生とよく似てるというか、まあ、非常におとなしくて、今はね、
あの今は今そう微妙な言い回しですね。
授業よく聞いてますよ、もうなら熱心 で、うん、であの特に今電卓の使い方をねちょっと教えてるんだけども、うん、あの結構あのよくあの頑張って動かしてますよ、カチャカチャカチャカチャ、
うん、
だからまあよく勉強するんじゃないかなと思います。で2年生は2年生の教科を持つのは、ね、実は久しぶりなんですよ。
ああ、まあ、
去年あの物質工学科は久しぶりに2年生持って、で、今年あの2クラスも2年生持つので、結構緊張して授業してるんですけどね、うんうん、あでもまあ、 あの電気電子とかそれからあの機械っていうのはもう彼ら微積使いまくるところやから、うんうん、あの結構熱心にあの一生懸命聞いてますよね、
うんうん、
だからまあ、 あのよく勉強しようという気持ちは伝わってきてます。
なるほどね、うんうん、まあ、あのいずれどちらもね、あの学生も教員もまだ始まったところで、うん、あのまあ、手探り状態といいますかね、
お互いにね、うん、こうなんかあいつはどういうやつだという様子を見ながら、
ねね、
そう1年生のクラスは、ほら僕ら全員全クラス持ってるわけじゃないから、やっぱしあの 一部しかね教えてないので、去年教えたことのない子で今年ね私のクラスに入ってる子がいるんですけども、まあ、そういう子は一体あいつはどういう教師だというねまあ最初のね印象がねどうなんかということでやってますよね。うん、でこう恐る恐るちょっとずつこう様子が分かってきて、まあ、どうも安心できそうだとかさ危なそうだというところら辺をね、今ちょっとお互いにこうジャブの応酬を
してそう、まあ、もう何ですか1年生が混合学級になって、まあ、4年目、うんなんですが、やっぱりそのクラス替えがあるのでこちらも2年生で緊張しますよね。なんていうのかな、全員知ってる全員知らないじゃなくって一部知ってて一部知らないという状況なので、だからまあやりにくいといえばやりにくいし、まあ逆にその何人かは知ってるので、うんねね、その子らでまた授業も進めていけるという
のは、ね、名前を、ね、全部覚えてるわけじゃないからね、
うん、教えることは同じでもやっぱりその知ってるか知らないかっていうのはすごい大事っていうか重要なことなんですか授業として。
うん、でやっぱりその安心感みたいなのがねちょっと違うというかさ、その授業を進めるペースがさ、僕なんかだんだんその最後の方になると時間がなくなると早くなるからね、まあ、あの辺で徳川さんは早くなるなっていうのが分かっていることはいや同じペースで行ってくるんじゃないかなっていうふうに思ってるってこう安心してる子もあるやん。そういうねこのペース配分みたいなやつが慣れてる子と慣れてない子がいるから、その辺がちょっとね、まあ、慣れてる子はまあ楽かもしれないけども慣れてない子はちょっとかわいそうかなという感じはね、うん、する。
まあ、でも坪川先生以外もだいたい年度末はみんな急ぐんですけどね
どうしてもね、はい、範囲までいかないとねちょっと来年申し訳ないなというふうに思ってね、はい、やるんだけど、うん、学生さんから見るとどうなんかね、その先生が変わるとだいぶコロッと変わってさ雰囲気も違うし。
そうですね、いや私たちとしてはすごい新しい先生っていうのは楽しみなんですけど、うん、一番初めの授業でもうその授業 それ以後の授業 その態度が決まるっていうかこの先生はあの一般論ですけど、ね、寝てられるのかそれともちゃんと起きてないといけないのかとか、
ね、
とはノートの取り方をどういうふうにしたらいいかとかっていうのを一番初めの授業やっぱ大事だと思うので、うん、すごい楽しみ。
ね、今少し学生の本音がね聞きましたが、
なるほど、うん、ね、最初でこれは寝てられるぞというふうに思わせると大丈夫なわけね
そうですかね、
うん、でもだんだんやっぱ慣れてくるとねもういいやというのもあるしな
、まあ、緊張感っていうかいい緊張感をね持続させるお互いに、そういうのってすごく大事だとは思うんですよね。
そうね、あの手この手で時々雰囲気を変えたりさ別の言い方をしてみようとかね、うんうん、よし今日プリントにしてみようとかいう、もう本当にもう明日どうするかっていうのは毎日ね頭痛いですよね、これね、うん、
十数年この高専にいらっしゃるってことだったんですけども、なんかその一番初めの頃の高専生と今の高専生の違いってなんか目立ったものってありますか。
やっぱしねそのうん、エネルギーがね昔はね本当にねあったというかむちゃくちゃやったというかね僕がここを勤めた頃はね環境都市、あ今の環境都市ね、前の土木なんだけども、まあ、男の子ばっかしだったので夏になるとね暑いんだわ、今みたいにエアコンないからね、でうちはパタパタとかさそんなのじゃなくてもみんなが裸になってさお互いこう裸になって授業をしてるというそれでもねやっぱやってるやつやってるしやってないやつやったなというかね、まあそうすごいやっぱしエネルギッシュなあれでね面白かった。特にねもうすぐ体育祭があるからさ、体育祭なんかね棒倒しとかさ、それからその騎馬戦とかね、まあ今でも騎馬戦あるけどもかなり白熱するよね。で棒倒しなんかね僕が来た頃はほとんど最後までやれたことないんじゃないかなもう途中で乱闘ですね、あその言ってはいけないけどだからもう中止時とか言ってさそれもうやめてしまうとかね、うん、結構ねそれもあったけど団結力もあってねやっぱエネルギッシュだったかなという気もしない。で今の学生さんの方がどっちかというとやっぱし一人一人は非常にこう真面目で、うん、ちょっとおとなしいという感じかな、うんうん、多分エネルギーもね結構あるんだろうけれども、その出し方がねなかなかその遠慮してね、ここでエネルギー出すとちょっと具合悪いかなとかさ、クラスの方で浮くんじゃないかなっていう、なんかそういうセーブというかねしてしまうような気がするね僕は、うん、だからもうちょっとその自分を解放するとかさ で逆にそれ解放してしまうとずっと解放しっぱなしになってしまうみたいなのがあるんだけどそこら辺のね、あの調整の仕方がもうちょっとね、上手になってくれたらもともとこうね、あの先生との関係もうまくいくんじゃないかなっていう気がする、ね、
あの僕なんかも高専に来た時に高専って懐が深いなって思いましたね、うん、だからそういういろんな学生を容認してるっていうか、うん、授業もあのまあいろんなことを言う学生もいるんだけどなんかこう割とこう的を得た質問をする子もいて、うん、でそういう割とこうざわつきながらも活気があるっていうかね、うん、だからすごく面白い学校だなっていうのがあって、まあ、今は確かにね坪川先生もおっしゃったようにちょっとおとなしくこじんまりしてきました ね、全体的に ね、
ただねやっぱそれでも今あの普通の高校なんかに比べるとやっぱ高校だったらねやっぱ1年生入ってもう大体その1年生の最初のねあの雰囲気でずっともう例えば自分はクラスの3真ん中ぐらいだったらずっと真ん中で行くよという感じなんだけど高専の子は今でもねやっぱしね、1年の時は全然勉強しへんかったけども2年だったらやるとかさ3年だったらもっとやってさ1年の時のことを知ってる先生から見たらえあいつはっていうのがなんかスルスルスルと勉強してね上行っちゃうとかさそれが、まあ、逆もあるんだけども、まあ、その辺のなんていうのねその、5年間の長さの中で、自分がコロッと変わっていくというかねいい方に変わっていくっていうのは結構多いんじゃないかと思うねでそれは今もう高校とか見てるとそんなにそういうね人間関係まで含めて変わっていくようなことないんじゃないかなっていうふうに、ね、思うと、まあ、やっぱ高専ってのはものすごくいいところじゃないかというふうに思いますよ
まあやっぱ3年と5年の違いっていうのはね、うん、なんかあるような気もしますし、うん、そういう点ではやっぱ底力はあるのかなっていう ね、感じはしますね、うん、まあ一波さんも底力があると
見えないところ
でいやいや見えないところでうん、他に何か質問とか、
はあはあ結構あの高専で教えられてる数学の授業ってあのすごいレベルが他の高校に比べると高いと思うんですけど、高専の数学を勉強していく上でここを一番気をつけたいとかこういう勉強の仕方をすると覚えやすいとか今後も使いやすいとかそういうコツみたいなのありますか？
どうかなそれはあったら僕も聞きたいなと思うんだけどたださやっぱしあのさっき高校の話が出てきたけどもあの高校生はねやっぱ大学に入るときにあのものすごくねテクニカルなことをねやるんですよその驚くようなね、こんな細かいことでやるのかなっていう技術を覚えさせれるんだけどもあのうちはそれはないよね、
はい
うん、なくてもう3年生ぐらいになるともう2変数のさ微積が入ってきてそれも結構ついていけるわけだからそのやっぱ実際その専門で使う微積なんか見ててもそんなに細かいテクニックでは必要ないよね見てるとね、うん、だからそのどこで微分を使うのかとかさどこでその線形代数を使うのかというそういうあの大まかなところがちゃんとね分かってれば大体あのどこ行っても通用するっていうふうに思うんですよで実際大学編入した人でも金融入った人でもあの高専の数学で全然間に合わなかったよなんていうのはほとんどないもん聞いてみるとでもちろんそれは今のさ技術革新の世界だからそのめなんていうかな全然違う分野のことをやり始めようと思ったらまた一からね基礎からやらんとかんということは多分あるだろうけれどもあのまあそれも含めてだけどもやっぱり高専の数学はあの全体としてきちっとねあの体系だって教えているというか教えられているのでそれをあの大まかなところをきちきちと押さえておけばあの多分どこ行っても十分通用すると思うわ
そうですか、
うん
じゃあもうちょっと自信を持っても大丈夫ってことですか、
ね、うん大丈夫だと思いますよ、
いやでも、まあ、高専大学の先生とかにあのこういう、まあ、高専はこういうことですよって話をしてもすごいねって言われるし高校の先生に話をしても高専すごいねって言われますから
それはやっぱしねあの高校までのね教育課程がそのやっぱものすごく減ってきてるんですよね数学の授業時間も減ってきてるし、うん、教える内容も減ってるんだけども高専は何でかしないけどね40年間ほとんど変わってないからもう上の方はさ本当に難しいことをやってるからねだからそういう意味ではあのなんていうかその老舗というかね、うん、あの伝統というかそれがきちっとあのいい方向に働いてるとは思うね、うん、
高校とかは、まあ、10年ごとにね、まあ、学習指導要領というのがあってそれがこう変わると多少内容にね影響があるんだけど、ね、高専はそういうのとはまた別のところでね、うんやってるのでだからそういう点でも学生さんはやっぱり自信を持っていいっていうか前回のあの朝倉先生の話ではないですけど4年生でベクトル解析とかね、二変数とかね うん、複素関数論とかそういうのを勉強するっていうのはやっぱりすごいことだと思うし、うん、あのまあ、自信持ってもいいんじゃないかなと。
まあ、それとね、やっぱしあの、まあ、ここにも置いてあるんだけど、まあ、グラフ電卓なんかも使ってやってるけどね、やっぱしあの世界的に見ればこれ使ってるのは標準なわけですよ、ね、その関数を見たら必ずグラフを書いてとかさ、で難しい数式もちゃんとねチェックをするのが当たり前なんだけども、日本はまだまだそれが決してその数学のね教育の世界で受け入れられてないので、あの本当にできる問題しかやらないというかね、解ける問題しか解かないというそういうあの傾向が非常に強いと思うね。それから見るとあのいろんなそのテクノロジーというかさ技術を使って、まあ、勉強できる、まあ、環境も、ね、あるんだし、まあ、もちろんパソコンもあるしこういう電卓もあるんだけども、そういうのも自由に使ってやっていけるんだから、そういう意味ではあの高専の学生さんの方がね勉強のこう環境とかさそれその方法なんかでは非常に、まあ、恵まれてるんじゃないかな。うん、だから、まあ、どんどんいろんなことやってもらったらいいんじゃないかなと思うね。
なかなか他の学校の人と接する機会とか他の学校の様子を聞くことっていう機会が少ないので、うん、自分たちが今 どういう状況っていうか本当にどのぐらい恵まれているのかっていうのがわからないので、そういうことをなんか先生方から聞けるっていうのはすごい貴重だと思
います。だからそういう部分ではちょっと、まあ、アピールが下手というか、うん、ねあのまあ、各県に一つしかないので、うん、なかなか比較対象がね、ないんだけど、やっぱりもう少し自分たちのやってることであるとか、ね、そういうのはもっとアピールしていってもいいかなと、うん、そうね、はい、あのかなり今日あのお話をお聞きして時間もだいぶ過ぎてるんですが、あの坪川先生の、まあ、今年のちょっと抱負とかがあればあの、はい、最後にお聞きしたいなと、うん、
そうですね。だからまあ、あのオーストラリアの、ね、数学教育のことをずっと今調べて、もう2年間ほど調べてきたんですけども、うんうん、もうちょっと調べて、なんかもうちょっとまとめてみたいなっていうのが一つあるのと、まあ、他にもあのいろいろと例えばその、先生方 その教育力を上げるためのいろんなその活動があるんだけども、まあ、そういうあのことの その福井県内の連携みたいなのがあって、県立大学の先生とか福井大学の先生とかあの一緒にいろいろやりましょうという話があって、それもちょっと進めてるんですけども、まあ、そういうことをねこの今年やっていきたいなというふうに思っています。
あの坪川先生は本校の創造教育開発センター長、長いですね名前
もう何をしてるかわからない
、まあ、あの何ですかそれって感じですけど、
まあ、その先ほどね坪川先生もおっしゃったそういう、まあ、教員のそういう、まあ、力量とか、まあ、最近の流行りの言葉で言うと FD っていうやつですね、うん、の、まあ、関係のお仕事の長なんですね。だからまあそういうところでもまあ活躍していただいてて、まああのまあ、数学科だけじゃなくてね学校全体の先生にも、まあ、いろんなこうことをされているという、まあ、本当に、まあ、いつもお忙しいんですが今日はまあ時間を取っていただいて、まあ、僕もねあの普段よくお話ししてるんですがこういう形で話を聞くのはまあ、初めてというか、まあ、お酒がないなくってこんだけ話をするのもなかなか機会がないので
久しぶりです ね
本当に、はい、真面目な話を今日は聞かせていただきまして、はい、本当にありがとうござい
ました。ありがとうございました。
は
い、
まあ、今日 の, あの数学の部屋はこういうことで、終わっておきましょう。はい、お疲れ様でした。
ありがとうございます。